Bonjour tout le monde, bienvenue à ma session infrastructure 024 sur Windows 10. Je m'appelle Samir Amoudi, je suis technologiste et solutions professionnelles chez Microsoft. Allez, minna no reaction ga hen desu kedo. Jodan desu. Honjitsu wa nihongo de yarase itadakimasu. Aratamete, honjitsu Decode event ni sankha itadakimashite, makoto ni arigatou gozaimasu. Soshite, honjitsu asa 9 han teiyu 非常に早い時間からここに来ていただきまして、本当にありがとうございます。私は日本マイクロソフトのハムディと申します。日本マイクロソフトでは、サーフェスデバイスのプリセースをやっております。で、サーフェスデバイスといいますと、もちろん Windows の製品も担当しますので、本日は Windows 10の展開についてお話をさせていただきたいと思います。で本日のセッションですけれど、内容が、かなり多いので、幅広く、Windows 10のすべての、展開手法を説明したいと思いますので、ちょっとすごいペースが速いって思って最後に内容が足りなかったっていう方がいらっしゃいましたら、改めてセッション後に Ask the Speaker っていう、テーブルがありますのでそこで私に直接、質問などをお伺いにいただけましたら、幸いです。こちらちょっとしたリマインダーですね。Windows 10のサポートの、終了までが1330日、まあ、2020年に終了しますので、まあ、Windows 10に関しては、展開などの検討を、まあ、できるだけ早く、進めるのが、おすすめかと思います。で本日の、アジェンダがこちらのように、進めさせていただきたいと思います。まあ、Windows 10のがリリースされて約10ヶ月、経ったと思いますけれどでその中でも、Windows 10を検討している方が多いと思います。ちなみにこの会場の中でもう検討中というお客さんいますか？もう展開中ってのいますか？少ないですね。もう展開済みって、お、すごいです。ありがとうございます。ですので、まあ、検討中のお客様に関しては、複数な展開方式が、まあ、去年のリリースから紹介されていて、その中から、まあ、どの展開手法が、まあ、適切なのか、各展開手法を解析しながら、理解していきたいと思います。でこちらが、Windows 10に関するすべての選択肢ですね、展開に関して。で、3つのカテゴリーがあるんですけれど、まず7、8と 8.1 の場合ですと、まあ、2つの展開手法がありまして、まずは、まあ、インプレイスアップグレードですね、まあ、あとはワイペンロード。ワイペンロードっていうのは、フレッシュインストールっていう形ですね。で、次に新規のデバイスに関してですけれど、新規だとまた2つありますね。ワイペンロードっていう従来展開方法、そちらはまあ全て皆さんご存知だと思いますけれど、プロビジョニングっていうまあ Windows 10で納入された新しい展開手法です。で最後に、次に最新の Windows 10っていうのがまあインプレスアップグレードになっています。あ、ちなみに先ほど説明するの忘れていたんですけれど、こちらのパンフレットに、Windows 10のプロビジョニングの真実って書いていまして、それって3週間か4週間前にデコードのサイト上、タイトルが変わったんですね。で先ほどのプロビジョニング、ワイペンロードでしょっていうタイトルになっていまして、申し訳ございません。ちょっと入り口のタイトルも、反映されていませんので。ではもちろん本日はプロビジョニングをお話ししますけれど、ワイペンロードも、どのようにどんなツールがあってどのように簡単に早く展開できるかっていうのも、教えたいと思います。でまず Windows 10の、展開についてちょっとその10ヶ月間を振り返ってみたいと思います。こちらが、リリース時に、紹介されていた、まあ、パワーポイントスライドなんですけれど、左が、ワイペンロードですね、まあ、こちらは皆さんご存知かと思いますが、まあ、フレッシュインストールで、移行するんならデータなどをキャプチャーしてまた全てインストールするっていう形なんですけれど、去年度、フォーカスされていたのが、こちらの右の2つですね。 で、まずインプレスアグレードですね。まあ、こちらは、非常に便利な展開方法で、Windows に全て任せるという形で、データやアプリ、ドライバー全てを自動的移行してくれて Windows をアップグレードしてくれます。で、右のプロビジョニングなんですけれど、そちらは、Windows 10に新しく導入された、展開方法です。で、プロビジョニングを簡単に説明すると、企業のアプリや設定をパッケージに入れて、そのパッケージを PC に適用することで、どの PC でも企業用に変化できるっていう、展開方法です。で、こちらの、全ての、プロビジョニングのお話について去年度このような図でプロビジョニングが何ができるかというのを紹介していました。こちらの図見た方いるかと思いますけれど、正直な話言いまして、去年のリリース時では、複数なことがまだできてなかったんですね。で、その中で主な、足りない機能が一つあったんですけれど、こちらですね、スクリプトの実行で、なぜ重要だと言いますと、スクリプトの実行、コマンドラインの実行などができませんと、Win32 アプリがインストールできない。で、Win32 アプリがインストールできなければプロジェニックパッケージで使えないっていう方が いましたと思うんですけれど、幸い1511、ノベンバーアップデートの Windows 10 ADK にそのスクリプト実行プロビジョニングコマンドっていう機能が、追加されました。で、そのプロビジョニングコマンドでスクリプト実行ができるようになったんですけれど、まだ複数な制限がありまして、ベストなソリューションになってないっていうのは、MS でも理解していて、改善に向けて今進んでいるんですけれど、複数な展開方法がありました。3つありましたですね。インプレース、ワイペンロードとプロビジョニングで、どんな理由でその1つが選択されるかちょっと私から考えてみました。で、ワイペンロードに関してですけれど、まずは、OS をクリーンインストールしたいから、クリーンインストールって言いますと、ブロートウェアなしで、ブロートウェアって分かりますか？メーカー製の PC に、プリインストールされているソフトウェアのことですね。それを、削除してクリーンにインストールしたいからワイペンロードする、安全と安心な展開方法ですから、昔から使っていて、安全でそれを使いたいっていう、お客様が多いと思いますね。3番目も同じなんですけれど、キッティングのプロセスが7.8 と 8.1 と同じなので、そのまま10に、ドキュメンテーションもそんなに変えなくてもできるのかなって言ってワイペンロード選択される理由ですね。あと4つ目は明らかですけれど、で、端末リプレイするので、フレッシュインストールするって。で、インプレスアップグレードの選択される理由なんですけど、まずは7と 8.1 の無償アップグレードあるのでそれを選択しました。またはアップグレードの処理がシンプルです。もう Windows に全て任せるので、そういう面倒くさいことをしなくても Windows 10移行できます。OS の再インストールが必要ないですね。ワインペンロードと違って、Windows が全て置き換えるので、こっちからインストールをする必要はありません。で、こっち4と5がそっちに関連してるんですけれど、ドライバーやアプリ、ユーザーデータや設定は、自動的に、Windows から移行されますので、そういう手間がかかるものを、やらなくてもいいっていうことですね。で、あとは Windows 10の移行コストがその分下がるからって。で、最後にプロビジョニングですね。まずは同じく再インストールする必要がない、プロビジョニングパッケージを適用することで、どのパソコンでも企業用に変化できるので、再インストールが必要ない。で、再インストール必要ないから、ドライバーも管理する必要ない、そのままのパソコンを、インストールするっていう形ですね。で、次には、プロビジョニングってワイペンロードより早い、OS 再インストールする必要なければ、その方が早いんではないかっていう考え方ですね。で、有料ツールを使いたくない、プロビジョニングパッケージに関してご存知だと思いますけれど、Windows ICD ツールっていうものが Windows 10 ADK に含まれていて、そのツールを利用することで、パッケージを作れます。で、そのツール自体が、無償なので、有料ツールを使いたくないっていう、お方で、誰でも PC をプロビジョニングできます。 パッケージっていうものは誰でもダブルクリックできるので、どこの視点のユーザーでも IT でも知識なくても使えるっていう、メリットですね。あとは、こちら新しいものを使うのが好きな人がいますので、積極的プロビジニングを去年紹介した時にすぐ使いたいっていう、お方もよくいました。で、その3つの展開方法の選択する理由などをお話ししましたけれど、その振り返りをちょっと数字でやりたいと思います。で、Windows 10の導入に関する数字ってどうなの？で、まずは、こちらコンシューマーマーケットのデータなんですけれど、こちら私のブログにアクセスしてきた、Windows OS の割合ですね。で、こちらの、グラフを見ると、明らかなのが、Windows 10が5割も存在します。その青い部分ですね。それは非常に嬉しい情報なんですね。で、コンシューマーマーケットって言いますけれど、私のブログは、技術ブログなので、ワールドワイドから仕事からアクセスしている方が多いと思うんですね。で、それでも Windows 10が5割もなっている。あと、7まだ人気ありますね。3割もあります。Vista と XP と8がもうほとんど本在しなく、8.1がまだありますね。で、こちらがコンシューマーの情報なんですけれど、次の3つのスライドには、企業用のデータで、MS 内でまとめた企業の情報を共有したいと思います。で、まず最初の、グラフなんですけれど、移行前の利用されている WindowsOS、Windows 10に移行するときにどの OS バージョンから移行されているかといいますと、もうこちら明らかですね。もう Windows 7が37プラス53でも9割で、53%が Windows 7 Pro で、エンタープライズが37%ですね。9割から Windows 10へ移行しています。で、その Windows 10のエディションですけれど、じゃあどの Windows 10のエディションに移行しているかといいますと、こんなもんです。CBB のエンタープライズとプロを足し算すると、78%、約8割がのお客さんが CBB を選択しております。で、2割ぐらいが LTSB ですね。なので、Windows 7から10のエンタープライズかプロの CBB を選択しております。で、最後に、お見せしたい、情報がこちらなんですね。ヒアリングした計60社が選択した Windows 10の導入方法なんですけれど、これもまた明らかですね。9割がワイプ&ロードです。で、インプレスとプロジェニングが5%ずつ。これって思った通りでしょうか。なので、よくプロジェニングの話を聞いてるんですけれど、こんな情報があるっていうのも、私も明らかになって、わあ、すごい、ワイプ&ロードかなり使われてるんですけどね。で、今から本日は各展開方法のお話を、ディープでやりたいんですけど、本当に時間がギリギリになるので、インプレスアップグレード、プロビジョニングとワイプ&ロードをすべてカバーしていくんですけど、インプレスアップグレードだけをちょっと軽めにさせていただきます。そのもうちょっと細かい情報が欲しいと言いましたら、セッション後に私に直接伺ってもらえたらと思います。で、まずはインプレスアップグレードですね。インプレスアップグレードは、実績のある、方式です。実績っていうのは Windows 8から8.1のアップグレードプロセスも同じ処理が行われてました。で、あと Windows 10もコンシューマーで、何千万もインプレスアップグレードを行われているので、実績あるプロセスですね。インプレスアップグレードは、便利です。Windows にすべてお任せして、アプリ、データ、ドライバーすべてを移行してくれます。そして、インプレスアップグレードは安全です。いつどのステップで失敗してもいつでもロールバックします。で、そんな、インプレスアップグレードが100%安全な、展開方法だって理解するためには、裏でどんな処理が行われているかを理解してもらいたいと思いますので、後ほど、説明したいと思います。で、先ほどは、インプレスアップグレードが選択される理由というのをお話ししましたですけれど、今回は選択されない理由を私からちょっと考えてみました。で、こっちの4つを出してみました。で、上からいきますと、アップグレードの処理が安全でない、そういう不安があるので使いたくない、OS のアーキテクチャ変更や BIOS から UEFI へ変更したいっていうパターンですね。あと、サードパーティーの暗号化ツールを使っているお客様、 そのパターンで、まあ、インプレースアップデートが難しそうだっていう感じがすると思いますが、そちらについて、まずはインプレースアップデートが使えないパターンっていうのが4つあります。で、その4つのうち、上の2つを注目してもらいたいと思います。アーキテクチャ変更と BIOS から UEFI へ変更する場合ですね。で、その場合ですと OS の再インストールが必要となりますので、インプレースアップグレードができません。BIOS から UEFI の場合はディスクのパーティションの構成も変更しないので、もうそこは再インストールが必要になります。で、まあ、下の2つは、まあ、Windows 2号や BHD のブート、または Dual ブートされている端末っていうのは、まあ、サポートされていません。では、まあ、そちら使えないパターンですけれど、じゃあ使えるパターンで裏処理ってどうやって動くの？で、Windows 10のインプレスアップグレードっていうのはダウンレベルから開始されます。ダウンレベルっていうのはダウンレベル OS ですね。Windows 7、Windows 8と8.1、こちらの2つの OS が実行されています。で、こちらの最初の処理なんですけれど、インプレスアップグレードが開始されて、システムチェック、あとはアプリ、ドライバーの互換性チェックなどが行われます。で、システムチェックは、まあ、簡単に言いますと、ディスクやメモリーが Windows 10に足りるかというのを確認します。で、それに加えてデータの設定と設定のキャプチャーがこのステップで行われます。で、すべてのチェックを突破しますと、Windows RE、WinRE っていう Windows Recovery Environment も回復環境っていうものを準備して、それに再起動します。Windows RE って Windows P っていうベースのものですね。で、再起動しますと、その WinRE にブートします。まあ、他の OS ですね。で、そこからですけれど、3つの処理が行われます。まずは QoS がバックアップされます。よく見たことがあると思いますけれど、windows.old っていうフォルダありますよね。バックアップはこの windows.old フォルダに、格納されます。で、バックアップが行われたら新しい OS がインストールされます。で、それに加えてドライバーも注入されます。で、それが、完了しますと、次のステップで新しい OS、Windows 10に初めてのブートなんですね。こうやって画面見ると、エンドユーザーはどこに入っているのかってよく分からないですね。いつが Windows 10で、いつが7で、いつが WinRE っていうのが。まあ、それは裏での動きなんですけど、こっちからは、まあ、Windows 10に入って、そこで、先ほどキャプチャーされたデータや設定やが、こちらに移行されます。そして、ドライバーのインストールなどアプリの移行がこちらのステップで行われます。で、こちらのアプリなどの、処理が、完了しますと、Windows 10のセカンドブートが行われます。こちらは、ファイナライズのステップです。例えば、前の OS に追加されていた機能が、新しい OS に追加されたりします。で、こちらの、処理がアップグレード処理が完了すると、まあ、Windows 10のようこそスクリーンになりまして、そこからログインしますと、レンボースクリーンっていうプロファイルが準備されているスクリーンに入ります。で、こちらがアップグレードの、処理のまとめなんですけれど、ちょっと本日は時間がギリギリなので細かく説明する時間ないんですけれど、まあ、このように4つのステップでアップグレードって行われることを理解してもらえたらと思います。で、こちらの注目してもらいたいのがこれなんですね。どのステップでもロールバックができるんです。例えば、1のステップダウンレベルで、アップグレードが失敗すると、まあ、再起動すればダウンレベル OS はまだインストールされているので、その Windows 7に戻れるんですね。で、2、3、4から、アップグレードが失敗しますと、再起動する際、Windows が失敗されたっていうのを検出して、windows.old から QoS を復元します。で、その失敗っていうのはね、電源を切ったりしても同じようですね。復元します。で、こちらが失敗しなくて、Windows のインプレースアップグレードが成功したとしても、使い始めてから28日間はロールバックできます。で、アップグレードについて注意点が4つございます。で、まずは言語ですね。QoS、Windows 7の OS の表示言語がアップグレードに使われているメディアと同じ言語が、一致していることが必要となります。 で、まあ、日本ではこちらの問題はそんなにないんですけれど、外国だとよく複数の原稿を使っていて引っかかる問題です。対策としては、こうやってコマンドで、オフラインでイメージの、言語を変えたりすることができるんですけれど、そういうことです。で、次は、ディスクの暗号化ですね。ディスクの暗号化についてはビットロッカーは、問題ありません。普通にプレスアップデートできます。で、サードパーティーの暗号化ツールなんですけれど、基本的、サポートされてません。ただし、サードパーティーから、解決策が提供されています。で、こちらアペンディクスって書いてますけれど、アペンディクスを後ほど資料で、ご覧いただければ、複数のサードパーティーメンバーからどのようにインプレスアップグレードを使うかというのを解決策が提供されています。で、アペンディクスの3つのベンダーがマカフィー、シマンテックとチェックポイントかな、その3つがあります。で、3つ目の、注意点が、ドライバーですね。インプレスアップグレードをする際、ディスプレイドライバーと Bluetooth ドライバーは、アップグレード移行されません。で、それを対応するには、2つ対策があります。1つはセットアップエクゼ、そのアップグレードをキックするコマンドに、インプファイルをそのコマンドインストールドライバーズで指定すれば、ドライバーがインポートされて、ディスプレイや Bluetooth がインストールされます。もう1つがダイナミックアップデートです。で、ダイナミックアップデートっていうのは、セットアップエクゼが、インプレスアップデートが起動される際に、必要なドライバー、更新プログラム、あとは最新版の互換性データベースをダウンロードします。で、そこらも注意点に入っているのが、そのダイナミックアップデートって Windows アップデートから直接ダウンロードしています。ですので、WSAS や SCCM などの環境とは、動作しません。で、インプレスアップグレードについては、こちらが、お持ち帰りとなります。注目してもらいたいのは、真ん中の2つですね。OS アーキテクチャ変更や、BIOS から UEFI を移行する際は、インプレスアップデートが確かに使えないので、ワイペンロードが必要となります。で、最初の1点、処理が安全でないって関しては、そこは、理解してもらいたいですね。インプレスアップデートはもう100%安全です。ロールバックがいつでも行われます。で、4つ目の点がサードパーティーの暗号化に関しては、サードパーティーベンダーから解決策が提供されていますので、それを利用いただければ、インプレスアップグレードも使えるようになります。で、次の Windows 10の展開方法がプロビジョニングですね。プロビジョニングっていうものは、BIOD を考えて作られた Windows 10の展開方法ですね。BYOD は Bring Your Own Device、個人所有デバイスのお話ですね。で、まあ、去年度はよくプロジョニングが結構紹介されていました。で、その中で、お客さんから、じゃあプロビジョニングでワイペンロード使わないようにしてプロビジョニングでやろうっていうのをよく相談されたことがあるんですね。ちなみに BYOD でなく新規のデバイスでプロビジョニングを展開するお客さんっていますか？複数いますね。なので、まあ、このプロジェに関してちょっと解析したいと思います。まずは、プロジェニングって、展開するには、プロジェニングパッケージっていうものを作る必要があります。で、プロジェニングパッケージを作るには、まあ、もうご存知だと思いますけれど、 Windows Imaging and Configuration Designer、 Windows ICD と呼ぶんですけれど、そのツールが必要となります。で、こちらのツールは、Windows 10の ADK に含まれている、無償なツールです。で、右の画面ですけれど、ちょっと小さくて見れないかもしれないんですけれど、ちょっとズームすると、こんなもんかな。まあ、このようにツールの中に設定項目がザーって出てるんですね。で、そこを開くとまたザーって開くんですね。使ったことあると思ったら、わかると思いますけど、使いづらいです、正直言いまして。本当に、どの設定をどのように指定したらいいかっていうのが分かりづらいんですね。設定の中に説明が出てくるものもあるし、一切説明もなくて、インプットするフォーマットも説明されてないものが、かなりあると思います。で、自分でもすごい苦労するんですね。それで、これ作ってみようっつって。で、そういうことがある中、どうやって戻す？ 紹介されてできるって言われたのにできない、それとも設定項目見つかんないっていうのが複数あったと思うんですけれど、それに関してじゃあ私から、検証してみよう。全ての設定項目をカバーすることはもちろんできませんので、企業で利用シナリオがありそうなものを、考えて5つのカテゴリーに切り分けてみました。で、こちらの5つですね、ちょっと小さいので後から全てカバーするので、左からいきますと、デバイスの登録、プロファイルの適用、OS のカスタマイズ、ユニバーサルアプリとカスタムコマンドっていう5つのカテゴリーを作りました。で、こちらをすべて検証してみなって、正直に、結果を公開したいと思います。で、まずデバイスの登録ですね。ドメイン参加は、こちら右の画面のようにあるんですけれど、問題ありません。ちなみに各設定項目がどのように OK のやつがどのように設定されたかは、アペンディクスにすべて詳細があります。ので、パワポが公開されたらそれを見て、使ってみてください。で、ドメイン参加は OK なんですけど、Azure AD Join や Intune 登録って現状ではできません。なぜかというと、 PPKG ってプロビジョニングパッケージのことですね。PPKG が利用する認証方法がクラウドとまだ、対応していませんから。で、次いきますと、プロファイルの適用ですね。Wi-Fi プロファイル、証明書、そこは問題ありません。アペンディクス通り設定すれば、プロビジョニングパッケージで配れます。E メールアカウントが NG になっているのは、プロビジョニングパッケージに、ユーザーを指定することができないので、そこは現状では、できません。で、VPN プロファイルですね、次は。ここ OK って書いてあるんですけれど、現状では1511の Windows 10で使ってみると動かないんですね。確認してみたら、バグなんです。で、こちらは、1607には、レッドストーンですね、この夏出るバージョンには、もうフィックスされています。もうインサイダーにもフィックスされていると聞いています。で、次、OS のカスタマイズですね。スタート画面、注意点が2つあります。こちらの画面は、スタート画面は新しいユーザーのみに適用されます。このパッケージを適用したユーザーは反映されないんですけれど、新しいユーザーで入ると、反映されます。で、壁紙なんですけれど、こちらもファイルコピーはされるんですけれど、適用がされません。で、こちらも今確認中です。ただし回避策としては、スクリプトっていうものがプロビジョニングパッケージ使えるので、スクリプトで、対応するっていうことになります。ローカルアカウントの作成は問題ありません。アペンディクス通り使えたらと思います。ここすべてこうやって細かく設定を説明すると時間がなくなりますので、本当にこの結果だけで。で、ユニファイドライトフィルターですね。そこも、問題ありません。で、こちらできなかったのはビットロッカーの設定項目が、Windows ICD にないので、現状ではスクリプトで対応する必要があります。Manage BDE というコマンドラインがありまして、それで有効化することができます。で、最後にエディションアップグレードです。そこも問題ありません。ただし、プロエンタープライズエディションから、プロエデュケーションエディションからエンタープライズで、ユニバーサルアプリは、一切問題ありません。インストール、アンインストールできます。で、インストールのポイントは、ユニバーサルアプリの証明書、サイドローディングを有効化、あとアプリに依存するコンポーネント、こちら右下に見ると3のところにデッドネットフレームワークなどが、依存しているので、そちらの3つをアプリ自体とともに、展開する必要があります。こちらの通りに展開するとちゃんとインストールされます。で、アインストールについては、そのパッケージの名前を、取得しないといけないので、インストールされている、端末からパワーシェルでゲットすることができます。そちらもすべて、アペンディクスに、説明されています。で、最後にカスタムコマンドなんですけれど、先ほど言ったように1511の、Windows 10の ADK にプロビジョニングコマンドっていう機能が追加されました。で、スクリプト化できるようになったので、コマンドラインとファイルも追加することができるようになって、 MSI のインストールが、普通にできるような、 MSI を追加して msi.exe/i とかでインストールすることができるんです。で、こちらのプロジェニングコマンドで、先ほど制限があるって言いました。制限というのは、こちらのファイル、追加することができるファイルが単品のファイルだけなんですね。フォルダーごとこうやって追加することができないので、オフィスみたいにフォルダーの階層が深いようなパッケージがあると、そのまま追加できないので、 できないかと思うんですけれど、ちょっとトリッキーで、そこを解決策がを考えてみました。でこちら、デモで、紹介したいと思います。 Office 2016のパッケージの作成となります。で Office を展開するにはまず、ソースをダウンロードする必要があります。でこちら Office デプロイメントツールっていうものがありまして、こちらをダウンロードすると、まあ、Exe が、落ちてきます。でこちらもすでにダウンロード済みの Exe なんですけれど、こちらをダブルクリックしますと、まあ、どのフォルダーに、回答するかというのを指定する必要があるんですね。で、まあ、こちら例えば、先ほど作った Office 2016っていうフォルダーです。見えますかね、 Office 2016。でこちらに、一旦回答します。で、Office 2016のフォルダーに移動しますと、このようなファイルが追加されました。setup.exe と configuration.xml。で、このまずこの configuration.xml の中身を見ますと、まあ、こちらにどの、プロダクトをダウンロードして、どの言語をダウンロードするかというのを指定することができて、あとディスプレイレベルもこうやって非表示にするようなことができます。で、こちらは、もう編集済みのものがありますので、こちらを上書きします。でこちらの中身を表示しますと、こっちは、Office Pro Plus、日本語言語、あとディスプレイレベルのっていうのを設定したものだけですね。これはもうすごいシンプルで、編集できます。で SetupExe っていうのが、コマンドラインで使うものですね。でこちらから、先ほどの Office Deployment Tool のページに行きますと、説明がすべて入っているんですけど、setup.exe/download/configuration.xml で、入れますと、これを入力しますと、Office のソースがダウンロードされます。こちらですね、Office っていうフォルダーが作られて、こちらの中を見ますと、CAB ファイルで今ダウンロード中になるんですね。でこちらは、ちょっと時間がかかるので、もうダウンロード済みのフォルダーへ移動したいと思います。こちらがダウンロード済みのフォルダーです。まあ、こちらの中身見ると、こちら1ギガとかっていうデータが入ってますね。で、プロビジョニングコマンドの制限を回避するためにはこのようにします。こちらを、ZIP 化します。圧縮します。で、ZIP 化される間にもう一つのトリックを紹介します。こちらが、私が作ったサンプルのスクリプトです。 PowerShell スクリプトですね。でこちら見づらいかもしれませんけれど、Zoom が、こちら上のコマンドには Expand Archive、回答するっていうコマンドして、 ZIP を添付して、それを PowerShell で一旦その端末上コピーされたものを回答して、で下のコマンドでこちらの setup.exe っていうところで、Office のインストーラーをキックします。でこんなパワーシェルがあります。こちらのパワーシェルも、アペンディクスにリンクで、私の、ワンドライブに、保存しておいてきましたので、それをサンプルとして使うことは後からできます。でこちら ZIP が、作られるのをちょっと少々お待ちしましょう。で ZIP が、終わるまでに一応、Windows ICD ツールに移動したいと思います。でこちらが、ICD ツールですね。で、新しいプロビジニングパッケージを作りましょう。はい、O365 と呼びます。で、まあ、デスクトップ用のパッケージですね。でインポートはなし。でこちら、パッケージ画面が、出ます。でこちら先ほどご紹介したプロビジョニングコマンドっていうんですね。あ、ZIP が終わりましたね。なのでまずは、先ほどの office365.zip っていうファイルを、インポートしたいと思います。デスクトップから、はい、で追加。で次は先ほどご紹介した、スクリプトですね。 startprovisioningcommand.ps1。でそれに加えて、ではコマンドラインが必要ます。そのスクリプトをキックするためのコマンドラインですね。 そちらも、こちらのファイルに用意しておきましたので、コピペさせていただきます。はい、こちらのコマンドも簡単なんですけれど、powershell.exe で、まあ、スタートプロビジョニーパッケージっていうものですね。でこれで、Office 2016のパッケージが終了です。保存して、プロビジョニングパッケージを、作成します。はい、ビルドします。あ、ちょっと、でこれでプロビジョニングパッケージを、適用するときには、ファイル office365.zip が、コピーされて、でスクリプトがキックされると ZIP ファイルを回答してセットアップエクセを起動するようになります。ちょっとここは一旦時間かかるのでスライドに戻りたいと思います。はい、でこちら、まあ、できることできないことっていうのが複数あると思いますけれど、まあ、それに加えてプロビジョニングのチャレンジっていうのが3つがあります。でそのうちの1つが、その先ほど お話ししたブロートウェアのインストールですね。ブロートウェアをプリインストールのアプリのことですけど、どうやってアンインストールするのかって、でもちろん、スクリプトでそれを対応できるかもしれないですけれど、複数の機種があったとしたらどうやってそれ全部一つのスクリプトで対応するの、そこちょっと難しいんですね。で現状ではプロビジョニングパッケージでそれに対応することがちょっとできないです。で次がその ICG2 の複雑さですね。設定の説明が不足したり、インプットフォーマットがわからないっていうパターンがありますので、この2点目に関しては、MS でもちゃんと理解しておりますので、改善に向けて進んでいるっていうのは開発から、聞いています。で3つが、そのネイティブで不足している、機能ですね。それも関してちょっとこれができなければプロビジョニングで全部できないっていうパターンもあるかもしれませんでしょう。でまあ、そんなシナリオの中で、まあ、じゃあどんなシナリオだと最適なのかというのをちょっと一つ自分で考えてみました。これがこんなシナリオです。出張中にノートパソコンを故障したまたは盗まれた。でそれで大事なミーティングの資料を準備する必要があります。でそのパワーポイントは例えば会社のシャーポイントにあったもので、ノートパソコンだったらそこにアクセスして編集してアクセスできたのにもうできない。でそういう時こそプロビジョニングっていうのが、いいソリューションかなと思います。でそのプロビジョニングを利用するソリューションに関してはこの4つのパラメータを考えてみました。 VPN プロファイルと、証明書、その2つを使えば、証明書と VPN プロファイルを配れば、まあ、会社の環境に接続できますよね。で会社の環境に接続できたら、まあ、ドメインも参加できますよね。でドメインを参加したら、まあ、ポリシーで端末がセキュアになるし、まあ、あとドメイン参加すればドメインのアカウントで接続すれば統合認証とかも動くので、まあ、シャーポイントにあるパワーポイントにアクセスできて編集できるようになります。でそこでまあオフィスも入れてるんですけれど、まあ、その端末がオフィスあればそれで使えるんですけど、オフィスない場合もこうやってパッケージでインストールできます。でパッケージはどこかクラウドストレージに保存して、どこからでもアクセスできるようにします。でセキュリティに関してはプロビジョニングパッケージを暗号化してパスワードをかけるというのが、おすすめでございます。で OS の、まあ、そのプロビジョニングで何ができるかって言って、じゃあプロビジョニングをワイペンロードの代わりに使おうという方がいらっしゃると思いますけれど、ワイペンロードって、まあ、実は簡単なんですよ。でそんなに難しくてそんなに遅くてっていうことではないんですけれど、まあ一応先ほどのようにワイペンロードが選択される理由っていうのがありましたの で選択されない理由をちょっと考えてみました。この5つです。まあ、イメージの作成が複雑、展開が時間かかる遅い、ドライバーの管理が複雑、展開メディア USB メディア、日本ってよく USB メディアで展開するパターンが多いので、なんか機種ごとに展開メディアがあってすごいややこしい、管理が複雑で、あと有料なツールを使いたくないっていうことをよく私も疑問点としてお客さんから聞いている点ですね。でその中では、まあ、そんなにワイペンロードって悪いのかなと思って、でそういうことこんなもん知ってますか、まあ、OS 展開ってアプリドライバー更新プログラムをすべて含めた展開、手作業なしで20分もかからない。で
MS は無償なツールもそういうことを実現するために提供しています。MDT というツールです。マイクロソフトデプロイメントツールキット。でそして日本でこうやって USB で展開するのが人気があるので、一つの USB メディア、こんなものに複数の機種を展開することができます。ちなみにこちらは MDT で作ったメディアで、私サーフェス担当なので、すべてのサーフェスのデバイス、ファームウェアが入っていて、どのサーフェスに入れても全部ドライバーが入ってきます。で、まあ、その1と2に関してはアペンディックスの中に、Tips と、Tips でどのようにそれを実現するかというのを説明されています。1が簡単に言いますと、まあ、OS 展開は MDT とかでやると早いんですけれど、もっと加速するためにはトリックがあって、 WinPE の電源オプションをバランスからパフォーマンスすると 30%、40% ぐらい速くなります。で下の USB はその後から紹介するタスクシーケンスの条件を使えば自動的にモデルやメーカーを検出して、適切なドライバーをインポートすることができるようになります。でそこでちょっとそれを証明するためにこっち Surface Pro 4なんですけれど、Core 5のモデルなんですけど、じゃあこれどれぐらい時間かかるかっていうのをちょっと測ってみたいと思います。こちらから、トップワッチを、開いて、あれ、アラーム、あ、はい、よいしょ、見えますかね。でこちらストップワッチを、でこっちは、ちょっとやりづらいんですけど、USB ブートを起動します。こうして見えますかね、まあ、ここ起動しました。あ、こちらスタートしないとよいしょ。でこちら展開をさせていただくので、終わったらちょっとお見せしますね。ちょっと裏でやらせてもらいます。パワーポイントに戻ります。はい、で MS が提供しているツールですが、3つ存在します。1つが、まず Windows 10 ADK ですね。先ほど ICG ツールっていうものがありますし、無償で、まあ、複数なベーシックな展開用のコンポーネントが含まれています。まあ、ご存知の方は DISM とか Windows SIM システムイメージマネージャー、オートファイル作るツールとかが ADK に含まれています。でその次が MDT ですね。 Microsoft Deployment Toolkit っていう実績のある強力な自動化エンジンを持っているツールです。で実績があるっていうのは、まあ、日本でそんなに MDT って聞かないんですけれど、外国では MDT って2003年からリリースされているツールなんですね。その昔は MDT っていうツールでなく BDD って呼ばれてます。 BDD 1.0 が2003に公開されて、ビジネスデスクトップデプロイメントっていうツールだったんですね。まあ、それが進化していて今は MDT っていうツールになっております。で MDT については後ほどまた説明したいと思いますけれど、3つ目が SCCM というツールです。こちらは有料なんですけれど、 MDT のOS 展開の自動化の機能を含めた上に、まあ、Windows の端末を管理したりすることができるっていうツールです。管理にはもう本当に強力なツールですね。でこちらは Windows 10のビルドアップされるたびに定期的に HCCM も新しいバージョンが出ます。で最新の版が H602 に今年2月に出たものですね。まもなく次のバージョンも出るみたいですけれど、で 10ADK と MDT もすべて Windows 10が進化していくたびに、アップデートされます。で MDT についてなんですけれど、メリットなんか山ほどあります。で一つが、OS のインストール、どのクライアント、どのサーバー OS だけでなくクライアント OS にもインストールすることができます。でサポートされている OS が 7、8.1 と10です。ですのでMDT を検証したい方がいらっしゃいましたら、今すぐ自分のパソコンにインストールして検証することができるようになります。でこちら OS を USB で展開することにするんなら、クライアント OS で十分です。サーバーもいりません。でネットワークで展開する場合だとサーバー OS の WDS Windows Deployment Service、まあ、ネットワークで展開するサービスね、それを利用する必要があります。MDT を OS にサーバー OS に入れなくても、まあ、一応そのイメージをそこに置くっていうの方になります。で最後には、 MDT のインストールですね、難しいっていう人は言い訳ないです。インストール5クリックですね、もう次で終わりです。もうデータベースも何もないので、すごいシンプルなんですね。で、MDT がインストールされると、まあ、このように裏では展開共有っていう、まあ、共有フォルダーを作ります。で、こちらが MDT の展開共有の、フォルダーなんですけれど、MDT の管理コンソールからイメージ、アプリ、ドライバーなどをインポートすると、裏ではこのフォルダーの中に格納されるんですね。で、なぜこのフォルダーを見せるかというと、MDT はファイルベースで全部やっています。構成ファイルなどは INI ファイルや XML ファイルに入っていますので、データベースなどを使うことはないです。データベースとも連携できるんですけれど、使わなくてもできます。で、それですごいシンプルなんですね。シンプルだから、製品もすごい安定していてすごいよく動くんですね。なので、例えば後ほど説明するタスクシーケンスっていう、自動化のプロセスなんですけれど、こちらはコントロールフォルダーという中に、全て作成されると格納されます。で、タスクシーケンスのお話に移動すると、まあ、タスクシーケンスというものはスクリプトベースで自動化されているものです。で、先ほどのフォルダーにちょっと戻りますと、スクリプトっていうフォルダーもありますので、こちらの中に MDT が使用するすべての自動化スクリプトが入っています。で、こちらの、左の下の部分に、まあ、このようなことが、自動化できます。それはまあサンプルですね、もっとできますよ。何でもできますけれど、まあ、このようなこと、ディスクのフォーマット、OS インストール、ドライバー、更新プログラム、アプリケーション、すべての OS のカスタマイズ、で、あとイメージのキャプチャーなどをやってくれます。で、右の図だとこのようなイメージなんですね。まあ、細かく見えなくてもいいんですけれど、このように次々とタスクが実行されていくっていうのがタスクシーケンスの動きなんですね。ただし、タスクシーケンスを作ると一つ一つゼロから作るっていうわけではなく、 MDT がテンプレートっていうものを、提供しています。で、そのテンプレートを使えば、まあ、このようなベースなものが使えます。ベースって言っても後からデモで見せますけれど、そのテンプレートだけ使って展開できますよ。で、MDT による Windows 10の展開する際ですと、理想的にはそのタスクシーケンスっていうものを3つ作るのが、理想です。で、まずはその参照コンピューターですね、OS を展開する際、参照コンピューター作りますね。それでイメージキャプチャーして展開っていう、その3つのステップですけれど、それも同じなんですね。参照コンピューターはもちろん、手動でこうやって全部インストールしてもいいんですけれど、効率悪くて、で、1年後にそのイメージを編集する必要があるって言われた時に、ドキュメントされていたとしても人間が手動でやるとヒューマンエラーっていうパラメータもあるので間違ったりする可能性がある。それを自動化すれば、何か編集するとしたらタスクシーケンスでちょっと編集して、それをまた展開すればイメージが作られる。で、その後にちょっと手でカスタマイズしたいならもちろんできます。で、2つ目のタスクシーケンスがその参照コンピューターをキャプチャーします。で、それを MDT の共有フォルダーにコピーするんですね、 Vim ファイルの形で。で、3つ目がそのキャプチャーしたイメージを本番で展開する。まあ、で、その時はアプリやドライバーやちょっとしたカスタマイズを追加することができます。まあ、で、その3つのタスクシーケンスなんですけれど、まあ、どのように作るのかっていうのは、弊社で無償で提供しているガイドがあります。で、このガイドっていうのがサーフェスデバイス展開およびガイド展開および管理ガイドって感じですね。私がそのバージョンの多く Windows 10に編集したものなんですけれど、無償でダウンロードできます。で、サーフェスって書いてますけれど、どの OEM デバイスでも使えます。ただ、まあ、サーフェスが例として使われています。で、そのように、ゼロから MDT のインストール、タスクシーケンスの作り方、カスタマイズのやり方、すべて説明されています。それを使ってみて、一応イメージを作ってみてもらえたら本当に嬉しいです。で、もう一つの MDT のメリットなんですけれど、ドライバー管理ですね。で、MDT でどうやって管理して展開するかというと、すごいシンプルですね。3つのステップだけでできます。まずは MDT にドライバーをインポートする。で、そのインポートっていうのが、インプファイルのみがサポートされています。サードパーティーバンダーでエグゼなどのドライバーがあると思いますが、そちらは、アプリケーションとして展開する必要があります。で、例えばマイクロソフトが、サーフェスを提供していて、 サーフェスのドライバーはちなみに全てインフファイルになっています。ZIP ファイルを解凍してそれをインポートそのまますれば全部入ります。こちらの図のように。で、次にはドライバープロファイルっていうものを作る必要があります。ドライバープロファイルっていうのは機種ごとにプロファイルって論理的なものなんですけれど、まあ、このインポートしたフォルダを指定するものだけなんですね。そうすると最後にタスクシーケンスにインジェクトドライバーというタスクを追加するとプロファイルを選択する画面が出てくるので、先ほどじゃあ Surface Pro 4用のプロファイルを作ったらそれを指定すれば、はい、それで終わりです。で、それで展開すれば全てのドライバーがインストールされます。で、最後に、お話ししたいのが MDT に関してのメリットなんですが、まあ、山ほどあるけどこちら最後です。 SysPrep のオートファイルですね。オートファイルで作ったこと方いらっしゃいますか？オートファイル作るの好きな人いらっしゃいますか？すごい、私大嫌いです。プロジェクト今まで外国でもいっぱいやったんですけど、これを作るのはもう本当苦手。あ、おっと、こちら、サーフェス の OEB スクリーンで、ペンをシンクする画面が出ていますので、ちょっと手動のアクションですので、あ、シンクしました。はい。で、まあ、そんなことをするの大嫌いなのでできるだけ触りたくないんですね。で、あと次っていうボタンよいしょ。で、 MTT を使うとそんな作るとか編集するのはもうほとんどしないんですね。なぜかというと MTT は変数を使います。で、変数を使って OS 展開をするので、OS 展開時に自動的に動的にそのオートファイルを編集します。で、こちら右にその変数の詳細ガイドというテックネットのリンクを入れてるんですけど、そこに行けば全て、どの変数が何をオートファイル、まあ、どのようなことを変更するかというのを使えるようになる。そうするとオートファイルなんかもう SIM ツールっていうのを使いません。で、こちら次のデモなんですけれど、ちょっと MDT の方をちょっとご紹介したいと思います。こちらさっきのプロジェニーパッケージですね。はい、時間がギリギリになってきたので、まあ、このようなコンソールなんですね。で、左にはアプリケーションなどもうすべてにインポートしたものなんですけれど、こうやって、ZIP など、Microsoft の Office などインポートしていまして、オペレーティングシステムもこっちに Windows 10、ドライバーもすべて、例えば Surface 用のものはすべてインポートしています。おっと、このようですね。で、その下にタスクシーケンスっていうものがあります。そこからちょっと作っていきたいと思いますね。で、まずはタスクシーケンス ID なんですけれど、まあ、デモでデコードデモTS、まあ、名前は任意ですけれど、で、こちらの次の画面が、よいしょ、テンプレートですね。で、上の2つが、まあ、よく使われるものなんですけど、一番上がキャプチャー、SysPrep とキャプチャーで、2つ目が普通の展開タスクシーケンスね。だから先ほどの1、2、3って言うと、1と3が2つ目のタスクシーケンスで、まあ、2のキャプチャーのものが一番上のものを使います。はい。で、こちら、普通のタスクシーケンスを選択して、次 OS の選択が表示されますので、もうすでにインポートした、Windows 10のイメージを選択するだけですね。これはメディアからインポートしたものです。で、プロダクトキー必要ならば入れます。こちらは入れません。で、こちらはまあ普通 の, 会社の情報とかコント像を入れます。で、こちらローカル管理パスワード、管理者パスワードなんですけれど、まあ、デモのためはちょっと入れませんと。で、これで、はい、タスクシーケンスが、作られました。こちらに移動するとこちらです。で、先ほど言ったようにテンプレートを使うとこのようにもうすでに全て選択され作られた状態になるので、もうそのまま展開してもインストールされます。で、そこから普通カスタマイズするところはこちらの、ドライバーのところですね。こちら先ほどドライバープロファイルっていうものを作ったので、インポートしたドライバーをこうやってリンクしたものなんですけれど、こちらからプロフォーならプロフォーって選択すればプロフォーのドライバーがインストールされていきます。で、このようにカスタムなアクションあればこちらから追加で、例えばコマンドラインパワーシェルとかを追加再起動など、まあ複数な 既存のコマンドがありますので、簡単にここから追加できます。でビットロッカーなども起動できますし、先ほどプロジェニングでできなかったことがここからすごいシンプルにできます。で、展開の、ちょっとデモしたいんですけれど、本当に時間がギリギリになりますので、ちょっとこっちに移動するけど、こっちがネットワークで展開したものなんですね。先ほどのタスクシーケンスをネットワークブートでしてきました。あ、そういえばこっちの、よいしょ、ポーズ13分。はい、こっちは、オフィスもすべてインストールされました。完了です。もう使える状態になっています。13分ですね。でこちらもネットワークで、展開するものなんですけど、今は USB で展開したんですけど、今は WDS を使ってネットワークから展開しています。ここちょっと早いんですけど、簡単に言うとタスクシーケンスを選択して、アプリを選択してカプチャーするかって言って、まあ、キャプチャーしないので展開だけなので、それを次々ってしたんです。でそのウィザードもすべて前にこうやって変数を使えば非表示することができるんですね。なので例えばコンピューター名だけ入れたいって言ったら、コンピューター名の画面出て、それ次って言ったらもう誰でも展開ができるようになります。でここをこうやってずっと活かせると、まあ、このビデオが3倍になっていて、仮想マシン展開した時は12分かかりました。でまあ、3倍だと4分かかるので、もう4分しか残っていないので、ちょっと最後までお見せすることがちょっと難しいんですけれど、自分から試してみたらすごいシンプルにこのようなことができる。先ほど紹介した Surface のデバイス展開ガイドというのを使えば、これがそのまま作れるようになります。まあ、MDT など、Hyper-V のマシンで、クライアント OS でも Hyper-V、Windows 10なら Hyper-V を使って仮想マシンでこういうのを展開してみるのもいいかと思います。でちょっと時間がギリギリなので次させていきます。でこちらがワイペンロードの持ち帰りですね。で本日覚えてもらいたい5つの点なんですけれど、上からいきますと、タスクシーケンスのマスターイメージの作成って簡単ですよ。自動化できます。こういうタスクシーケンス使ってテンプレートを使えばもうパンって作ることができます。オフラインメディアは20分もかかりません。こういうサーフェス端末なら13分でインストールできました。ドライバーも簡単にインポートして展開することができます。で一つのメディアでも、全ての機種、今の使ったメディアを今の使っているサーフェスブックに入れても展開できます。ドライバーも全てインストールされます。で最後にその MDT っていう非常に便利な無償なツールがあるので、ぜひぜひ使ってください。で、どのような、展開方法が最適かというのをちょっとまとめてみました。あれ、なんでこれが切れてるのかな。あ、上から聞きますと、インプレスアップグレードは、安全でシンプルなことをちょっと覚えてもらいたいんですね。で、7.8 と 8.1 と、まあ、最新の Windows 10へ常にいるためには最適だっていうことですね。あとプロジェニングは本当に BYOD のシナリオが最適なんですね。現状ではプロジョニングでできないことが複数あって、まあ、きっと将来にはそのできなかったことができるようになって、パーフェクトなワイペンロードを使えなくてもプロジョニングで全部できるっていうことになるかもしれませんですけれど、現状ではそういう真実があって、まあ、そこはもうこっちは謝るしかないんですけれど、そういうことになっています。でワイペンロードは展開スピードがすごい速い。でもう時間がギリギリなので、こうやって私の経験のお話したかったんですけどできなかったんですけど、経験の中で一番楽しかったプロジェクトがスイスの赤十字でやった Windows 7の展開で、USB メディアでワールドワイドアフリカとかサハラにある端末を Windows 10にインストールするっていうのをプロジェクトだったんですけれど、そういうアフリカの砂漠ならもちろん IT いないから誰でもインストールできるようになる。でプロジェニングパッケージより簡単に入れてブートすればインストールされるっていうような簡単なことができたので、そういうすごいいい使用シナリオもあるので、ぜひワイペンロードっていうのは面倒くさいっていうように見えないで、逆に面白いことがいっぱいできる。で、まあ、無償ツールがありますので、そういうのも使ってみてください。でこちらが最初に紹介した、去年紹介した展開方法の選択肢なんですけれど、こちらの今のお話の中で、説明してこういうことをお勧めしたいなと思います。こんなものですね。 Windows 7、8と 8.1 からは、まあ、インプレスアップグレードが最適かな。 BYOD の場合だとプロビジョニングパッケージ、まあ、プロビジョニングパッケージだと、まあ全てできないですけれど、まあ、できるだけこうやって準備仕事できるような環境は作れるかなと思います。で新規のデバイスはもう本当にワイペンロードが現状では最適と思います。で、まあ、常に、最新の Windows 10の場合ですと、インプレスアップグレードとなります。でそういうことで本日はすごい猛スピードで複数なことをやりたかったんですけど、まあ、それで皆さん展開方法のすべての最適なシナリオなど裏の処理を理解してもらえたかなと思いますので、私からは本日はこれで以上となります。ありがとうございました。